はようございます。遠村陽子です。ここからの30分はまちづくり夢づくり市長と語りましょう。この番組は宝塚市の提供でお送りします。このまちづくり夢づくりでは山崎春江市長をお迎えして市政政策課題市内で行われる催しなどについてお話をお伺いします。今日も最後までよろしくお付き合いください。さてスタジオには今朝も山崎春江市長をお迎えしております。市長さんおはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まあ、冬本番2月になりまして、はい、身はキュキュッとこう引き締まる、ね、うん、朝、ね、外に出るとキュキュッとなる感じなんですけれども、はい、2月というとですね、
はい、
私たち女の子には、
女の子女の子
失礼しました。あ、もとい、
元女の子、
いや、男性も女性も、
ね、
ちょっと心騒ぐ、
うん、
バレンタインデーというのが
ありましたね、
中頃にございますが、だいたいあれは、うん、小鳥たちが巣作りを始める頃だとか、
そう、
なんか日本だとまあ節分過ぎていよいよ本当に春が近づくよっていう時ですけど、うん、なんかあれがいつの間にかチョコレートを送るっていう、
そうですね、
ね、日本だけじゃないですか、うん、女性からなんかチョコレート送って、
そうですよね、
愛を告白する、
そうそう、この間阪急百貨店に行きましたら、はあ、バレンタインチョコレート特集がすっごいフロア、
まあ、年々すっごいですよね。ねえ、
そうなんですよ。
価格もどんどん高くなって。
いいやつありますよね。
ね
え、お酒入ってるやつとか、猫の形のやつとかありますよね。
ねえ、ま、毎年いろんな工夫を凝らしてらっしゃるんですけど、うん、手作りのっていうのもね、ま、この間もいいですよね、うん、NHK でやってましたからね、高校生向けに。
高校生がチョコレートを手作りしましょうっていう
番組、は
い、
チョコケーキとか、それを毎年やるけどうまくいかないんでっていう、プロにいろいろアドバイスしてもらうという番組をやっていましたから、
それはその子は毎年チョコレートケーキをどなたかにあげるという前提ですね。
市長さんはバレンタインの思い出というと
私ね、OL 時代、
はい、
ギリチョコ全盛期の時代ですよ。
わかるわ、
物入り
だった、うん、
で私当時保険会社にいたので、
はい、
代理店いわゆるエージェントですね、
エ
ージェントさんがバレンタインの時期を狙ってくるんですよ。
くるくる、
バレンタインの日になぜか来客多いみたいなでそのために私たちチョコレートをですね、本当に箱というか段ボール2杯分ぐらいを買って置いといてですね、いらっしゃった方に今日はバレンタインなんでどうぞなんて可愛い感じで、当時ね渡したりしてることがありまして、もうそのイメージばっかり、買いに行くの大変なの。
そうですよね、
うん、今はお電話とかでね、お願いしたら持ってきてくれるって時代なんですけど、はいはいはい、当時は自分で百貨店行ってもう袋いっぱい箱いっぱい持って帰ってくるっていうね。
ね、それと別に本命は、ね、用意しなきゃいけないしね、そっと
本命をね持つもうキャパがないぐらい買ってましてね。
私も保険会社にいた時に、うん、男性社員がねそこはね一、うん、人しかいなかったんですよ。
あ、それはすごい。
そしたら、うん、その方はもうちっちゃな段ボール箱を机のそばに置いて、うん、すいませんみんなここに入れといてください
すごい。じゃあみんなポンポンそこにチョコレート入れていくの？
そうそうそう。
モテモテじゃない。
ね
え。全部ギリだと思うけど。
でもちょっと糖尿が心配なんで、とりあえずうちへ持って帰って子供たちに分けるという。
そりゃそうよね、あれ全部一人で食べたら大変なことになる人が何人かいますよね。
そうなんです。
うん、
私もこの間お三味線の先生に、催促してるんとちゃうで。ほんまにな、チョコレートみんな持ってこなくてええからな。
それ催促してるやないですか。
糖尿で、全部が食べられないから。嫁さんは楽しみにしてるみたいやけどな、お返しすんのわしやからみんなも持ってこんでいいからなって言って
それは
おっしゃってました。
求めてますね。
あ、そうですかね。
求めてますよ。
だから何か甘くないものを、
そうですね、
お届けしないといけないなと思って、
うんうんうん、もうそんな思い出しかないですねなんだろう、心ワクワクウキウキって思い出があ
んまり
あんまり
ほとんど
ない ちょっと残念な、ねえええー、多感な時期を過ごしてしまいましたかね、私たち。
でもこの間男性がホワイトデーにはもらったチョコの3倍ぐらいお返ししなきゃいけないんだってとかいう話をしてるの。
3倍、
いつからそんな決まりが。
いや、聞いたことない、
ね、
え、ちょっと私1万のチョコレートあげたら、
そう、投資ですねこれは。
お、投、
ですからなんかカップルも、うん、とりあえずホワイトデー過ぎてから別れるっていう女の子が。
何それもらってから。
やだわ、
やだわ、
ねえ、ねえ、今年は皆さん、あの、もうちょっとあの、なんて言うんでしょう、心からの、心からのホワイトデーも、ね、バレンタインデーも、
そうね、物、ねええ、のやり取りではなくて、
そうそうそうそう、
心のやり取り、
ええ、
綺麗に収めた感じですね、
はい、よかったよかった、はい、さあでは本編に参ります。安心して、はい、本編に突入したいと思います、
はい、
さあゲストコーナーでございます。実は今日は2月4日の放送なんですけれども、2月1日から6日まで国際文化センター、南口にあります国際文化センターで、市内の高校6校の美術部員による合同の展覧会が開催されているんですね。で、水彩画、油絵、そしてデジタル作品といった、うん、まあ、高校生が思いを込めて制作した作品の数々を展示中でございます。また関連企画として、みんなで塗り絵の花を咲かせよう、おめでとう宝塚市政70周年というのが開催されています。市政70周年をお祝いするために、美術部員と来てくださった皆さんとで共同制作する花の塗り絵コーナーが設置されていると。
これちょっと素敵ですよね。
ね、うん、ということなんです。で、今回は、その展覧会に作品を出展していらっしゃる県立宝塚高等学校美術部顧問の田中由紀先生と部長の小関梨紗子さんにお越しをいただいております。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
あの、ではまず正しい自己紹介、
そうですね、
お願いいたします。どちらから。
宝塚高等学校美術部の小関梨紗子です。
2年生で、
うん、そうです2年生です。
そうか、この時期だと2年生がもう部長バトンタッチされてるのね。
いつから部長。
ちょっと決まるのが遅くて、
うん、文化祭の後とか
夏ぐらい、
夏、ああもうその頃にはバトンタッチ。
そうなの。あ、そっか、3年生受験あるから
ね。
そうです。
そのなかなか決まらなくてっていうのは、みんなあの部長になると大変だぞって言ってこう辞退と拒否とかしちゃうの。
いや、ただ話に出なかっただけです。
みんな避けてた。
そういうことね。
そうなんだ。今部員さん2年生は何人いらっしゃるんですか。
11人ぐらい。
結構いらっしゃるんです、うんうん、で1年生は大体。
1年生も10人ぐらいいます。
そうなんだ、うん、じゃあ全員揃うと大体30人くらい、各学年10人ぐらいで、うん、それをまとめていらっしゃる顧問の田中先生、
はい、
はい、自己紹介どうぞ。
宝塚高校の田中と申します。
先生は何を、はい、美術を教えてらっしゃる先生ですか。
いや、美術は全然専門外で、普段は数学
で、
尊敬するわ。
数学、ではその先生が美術部の顧問を務められるっていうのは、あの、例えばちっちゃい頃からとりあえず絵を描くのは好きだったとか、
はい、
なんか機会があれば。
描くのはできないんですけど、見に行くのは好きで、美術館に行ったりとかそういうのは。
そうなんですか、はい、学校のシステムっていうのはよくわからないんですけど、うん、あの、何々分の顧問をしたいですっていうのは、例えば移動の時、面接の時などに先生から希望をおっしゃって、それが大体通るような感じなんですか。
そうですね、まあ、希望を書いて、あとはまあ当てはめていくというか、なので叶う時も叶わない時もあるんですけど。
そうなんですか。先生はとりあえず希望は何部って出されたんですか。
美術部。
ああ、はい、
じゃあ OK ですね、はい、OK なんですね、はい、じゃあこの二人に今日はですね、この高校生美術部展、
はい、
ハイスクールアートワークス、すごい、うん、もうハイスクールっていうあのカタカナで聞くだけでワクワクしてしまいますよ、なんかね、
時代ですよね。世代が違うの。私のね、この時って、私たちの時ってハイスクールっていう言い方をされてる時代よね。
そうですよね。 すごいもう明るい夢に満ちた、そんな頃だったんですが、うん、さて、で、まあ、その真っ只中の小関さんにお聞きしてみましょうか。うん、はい。これは、まあ、ざっくりどのようなイベント、どんな人たち集まってきて、例えばこの開催に至るまで、なんか会議とか、6つの学校の美術部員が集まってとかっていうのがあったんですか？
そうですね、部長さんとか代表で選ばれた、6校から選ばれた人たちが集まって、うん、今回で言うと、おめでとう宝塚市政の文字の、はい、テーマモチーフとかをどうするかみたいなお話をたくさんさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。
そして、それはすんなりこう会議って進むものなんですか？
もういっぱいいっぱい案が出て、
それまた嬉しい、
積極的なんだ。
そうです、そうです。で、結局はスミレの、お花畑と、空にしようっていう形で、展示されてる形になりました。
お、私まだ行けてないんですけど、うんうん、見どころは、ではそんなたくさんのお花に満ちた作品の数々、
うん、
学校ごとの個性っていうのもあるんですか？
はい、あると思います。デジタルとかもいっぱいありますし、
デジタル、ちょっとごめんなさい、私たちの世代それがね、見てみないと想像がつかないんですよ。
そう、私たちって水彩画かパステル画か、うん、
油絵か、
デジタルよ。
デジタルって何で描くの？
iPad とかスマホで描く人もいますね。
筆じゃないの、
指でもないの、ね、
指でもないの。
そうか、
うん、もうクレヨンとかクレパスでもないの。
違う、
クーピーペンシルでもないの。
そうですか、
うん、
小関さんはどんな風な絵を出されてるんですか？
今回はコピックと色鉛筆と、アクリル絵の具と いろいろ使いました。
それは一つの作品に？
そうです。
今ね、チラシの一番上に載ってるのが、
はい、
小関さんの作品なんだけど、
はい、
柔らかいタッチで、これきっとそのさっきおっしゃった、
そうです、コピックと色鉛筆を使って書いてます。う
ん
う
んうん、ごめんなさい、コピックって何ですか？
コピックは
そういう画材？
そうです、画材です。
あ、そう、
まあ、
そうなんだ、
うん、でもすっごく柔らかくて、爽やかな、すっごく魅力的な作品なので、そういうのが描けるようになるんですわ、きっと。
はあ、この作品には小関さんのどういう思いとか狙いとかが込められているんですか？
テーマがもともとお花を入れるっていうので、かすみ草をテーマに描いた、モチーフに描いたんですけど、花言葉が幸福とか感謝とかが込められていたので、宝塚市政70周年の、
はい、
おめでとうっていうのとつながるなと思って選びました。
なるほど。
今ね、ラジオ聞いてる人、どんな絵なんだろうと思ってると思うんですけど、あえて私たち言いません、
言いません、言いませんか。
見に行ってもらいましょう。
なるほどね、
見に行っていただいたら、あーって思うと思う。
はあ、でもイメージだけだと、その70周年おめでとうとかすみ草だとなんかふわーっとした絵って思うんだけど、その中にポイントカラーとかがあるし、
そう、
なんかちょっとこうクッとこっちにクッて挑んでくるような、
うん、引き込まれるものもあって、
ね、そういうものもある。
そう、すごく私いい感じに言ってません？見に行きたくなるんじゃないかしら、これ。
ね、これは見なくちゃいけませんね。
ねえ、
全部で6つの高校からいろんな作品が出て、さっきリストがありましたけど、
うん、
全部で何点出てるんでしたっけ、先生、数えなきゃいけないか。
60
ぐらい？
そうですね、
61点だ、
はい、61点よね。
はあ、
うん、これね、私ね、去年行ったんですよ、毎年 ね、
そうなんですね、今年で8回目って、
そうなの。で、去年、今日放送されてる時はもう始まってるんだけど、 今日収録はまだ始まってないので、
はい、正直に言います。
正直言います、はい、見れてないんだけど、
はい、
去年の見るとやっぱ学校ごとにカラーが全然違いますね。で、あ、こんな風な表現を今の方々はするんだなっていう表現がすっごく面白い。
はあ、そうか、うん、じゃあ私たちの時代の私たちのイメージずっと引きずってるその油絵に水彩画っていうだけではもう美術部ってとどまらないんだ。
全然違う、はあ、うん、これえっていうのもあったりします。
そうなんだ、
うん、
顧問の先生としてはどういう部員を引っ張っていくっていうよりはなんかこうついていく感じですか。
そうですね、おのおのに任せて
任せて、はい、それを見ながら先生の方がほうへーっていう、
はい、
こういうことができるのかという感じ。高校生における部活っていうのは、まあ、心身を鍛えるとか集団生活とかありますけど、正直言って息抜きっていうところない？
あります。
そうよね、
はい、じゃあ部活は週に何日って決まってるんですか？毎日行ってもいいの？
美術部は一応週に1回火曜日っていう風に決まってます。
そう、うん、わ、じゃあその日が来るとすっごいワクワクするんじゃない？
あ、しますね。
そっか、じゃあその作品仕上げてる時は続きはお家に持って帰ってやってもいいんですか、それとも部室だけで作り上げるんですか？
物質で作り上げる人もいれば、うん、持って帰る人もいて本当に自由な感じで書いてます。
自由だ。
持って帰ってできるんだ。
だって週1回しか物質に行けなかったらね。
そっか、
うん、湧き上がってきたものもなかなか。で、今回は展示されてる作品は何月ぐらいから手掛けたんでしょう？
私は1月の最初ぐらいからです。
ダーッとエンジンかかってすごいすごい打ち入ってっていう感じなんですね。じゃあいつもは部活ではどんな絵を描いてるんですか？
アナログなんですけど、
はあ、
鉛筆で描いたりとか、
はあ、
人を描くことが多いですね。
はあ、人っていうのはそこにモデルがあって、それとも写真とかあるいは想像しながらとか全く関係実在しない人物を描いたりする？
そうですね、オリジナルで描いたりとかいろいろしてます。
すごい、
見に行っていただくと、そのオリジナルが分かると思います。見に行かなくちゃ
行かなくちゃ。そして行ったらその塗り絵に参加できるという、
そうそうそう、
さっきちょっと言いましたけど、
ね、
去年と今年のその市民参加ができるところが違う、大きく違うっていうのはどういうところですか？
塗り絵の用紙の形も変わって、
うん、
文字の周りをみんなでお花で覆うような感じです。
じゃあ実際にもう行ってきた方からしたら何言ってんのよって思われるかもしれないけど、行った人はそのコーナーに行けばなんかこう塗るものがあって、塗る紙があって、行けば分かるという。
はい、分かると思います。
文字の周りにペッと貼ればいいってことね。
あ、そうです。
自分で貼るの？
はい。
はあ、今年は花の形の紙があってそれに塗って、で塗った後ペッと貼るとか、どういうシステムですかね？
花びら一枚一枚って感じ。
花びら一枚、はい、
なるほど。
はあ、はいはい、お寺の懺悔みたいなもんでペーっとね、はい、花びらがあります。それには文字を書くんじゃなくて好きに色を塗る。
そうですね、文字でもいいですし、
はい、
文字も OK なの。
OK です、何でも書いてもらって大丈夫です。
おお、それを例えばパネルにおめでとうってか大きな文字があって、その周りに貼っていく感じなんですか？
そうです。
一人一枚、
何枚でもお願いします。
ほら、また秘書課に急ぎましょう、ほら行きますよって視聴者に。
まだまだあと10枚書くとか言う。
はあ、そうなんだ。まあ言ってみれば分かりますということですよね。
ね、そういうことですね。
そうか。では田中先生からこの市民の皆さんに、はい、あるいは美術部員以外の生徒の皆さんに何かこう言いたいこととかですね、アピールはございますか？
もうとっても楽しい作品がいっぱいあるので、ぜひ見に来てほしいです。
そうですか。それが来年のじゃない、今年の春の新入部員の増加につながるとまた楽しいですね。
そうです ね、
ね
え、どの高校もちょっとあの年々部員が増えてきてて、作品も多くなってきてるので、より輪が広がっていけば、
ちょっと意外だった、
はい、嬉しいなと。
そうなんだ、はい、じゃあこう塗るとか描くとか描くっていうことに、その安らぎを求めて、癒しを求めてる高校生も多いの？
そうやと思う。表現、うん、表現することよね、これね。
あ、
私今回の作品のタイトル見てたんだけど、はい、すごくない？このね、
ええ、
固定概念に投げ出された新しい概念とか。
そんな難しい言葉使うの？
あとね、生きてるといろんなやつがついてくる。
まだ10、
そうそうそう、
6、7、8。
そうよ。あとね、問い、迎え、探し、惜しむものは。
はあ。
あとね、すごいのあるよ。飢えと退屈にもだえる白痴の魔王。ちょっと想像つかないんだけれども。
いや、
タイトルがすごくない？
ちょっとそれ、給食時間前のなんか、心理だわ。
お腹空いてるやつ。飢えしか捉えてない。
いやいやいや、そんなことはないですよ。
こういうタイトルって、私たちの時代なかったと思うの。花とか。そんな感じじゃなかったですか？
そっか。
風景とか。
花瓶とリンゴとか。
そうそうそう。だったのに、もう。
いや
だからこれって、もう、自分の心の表現として、この絵っていうものが、一定、ね、高校生に捉えられてるんじゃないかなと思って。
そうか、ちょっと、私たちの世代から見た高校生の捉え方もちょっと変えていかなきゃいけない。
うん、そう。
そうか。小関さん、高校生って、どういう存在、うん、今、どういう時代をなんか過ごしてるというか、世代を過ごしてるんでしょう。例えば、うん、今は苦難の時代だとか、長い人生の中で、あるいは自分をガーって発揮できる時代だとか、しにくい時代だとか、なんかあります？人生100年の間に。
いろいろありすぎて。
ありすぎて。いろんな要素があるんだ、ね、高校時代って。
こうやってね、私たちぐらい年を取ってですね、うん、振り返ってみて、あの時は苦難だったとか、あの時はもういろんなこと悩んでたなって思うけど、その渦中にあるものは今を生きる。
真っ最中。一生懸
命よね。
うん。真っ最中なんだ。
じゃあこの問いは50年後にもう一回。
わかりました。
誰が聞くの？そうか。では、まあ、小関さんから。市民の皆さんに伝えたいこと、ぜひ来てくださいっていうのが話を、はい、はい、お願いします。
6校の美術部員がこの展示会のために一生懸命制作準備してきたので、
はい、
一人一人の個性があふれる作品がたくさん並んでいるので楽しんでいただけると嬉しいです。ぜひ高校生美術部展にお越しください。
はい、ありがとうございます。今年で8回目となる、ね、うん、高校生美術部展でございます。6日まであります。火曜日ですね、6日ということは。はい、ぜひ、日月火とご都合の良い時にお誘い合わせの上、はい、お運びいただきたいと思います。場所は南口にあります、国際
文化センター。
文化センター。3階ですね。
はい、はい、そうです。
3階です。もう、駅からもう、電車降りてすぐのところですからね。
お迎えですからね。
お迎えですからね。
お迎え入ってもらって、はい、エレベーターでポンと上がっていただければ。
傘もいりません。
いりません。
はい。ですので、ぜひ、大勢の皆様、参加していただいて、この塗り絵に。
そうそう、は
い、
これをたくさんの方にね、市政70周年のお祝いをしていただければと思います。
は
い、
そうですね。わかりました。ああ、今日は楽しいお話と、今時の高校生のお話を聞けました。
ね、うん、
はい、よく勉強になりました。ありがとうございました。はい、今日は、高校生美術部展ハイスクールアートワークスのお話で、代表で兵庫県立宝塚高等学校の美術部、顧問の田中由紀先生と部長の小関梨紗子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では番組最後に、市政70周年インスタグラムフォトコンテストについてお知らせします。
はい、宝塚市は来年度に市政70周年を迎えます。この節目の年を市民の皆様と共に祝い、本市の魅力を再発見するため、宝塚市にまつわるフォトコンテストをインスタグラムで開催します。 募集するテーマは宝塚市政70周年記念事業のキャッチフレーズである誰もが輝ける街宝塚と、たどる奇跡た、かける橋か、未来への光らです。
例えば宝塚市内であなた自身やご家族、お友達、パートナーなどが輝いている瞬間を撮影した写真、宝塚市の歴史を感じる写真、宝塚市の魅力あふれる写真やにぎわいあふれる写真、そして宝塚市の未来に残したい風景などの写真です。また70周年を記念して入賞者7名の方に宝塚市の特産品の7000円相当をプレゼントいたします。入賞作品の発表は広報6月号を予定しています。詳しくは宝塚市のホームページまたは企画制作課までお問い合わせください。企画制作課の電話は宝塚0797-77-2001 77-2001となっています。市長さん、企画制作課の電話番号まで7が2つもあって、はい、そうなんです。いろいろ7にこだわった企画ですね。はい、はい、さあ今日は高校生とお話しして、
ね、わ、元気出た、
出ました、ね、でもそんな風に時代は変わっていくのねと思いましたけど、ね、
本当、
まあ、いずれにしましても私たちはこの後、はい、自分用の美味しいチョコレートを探しに行きたいと思います。
そうですね、
はい、はい、今日はありがとうございました
ありがとうございました。
夢づくり、市長と語りましょう。いかがでしたか。番組をお聞きになって市長に聞いてみたいこと、疑問に思うことが出てきましたら番組までお便りをお寄せください。また番組へのご意見もお待ちしております。宛先はこちらです。ファックスの方、宝塚0797-76-5565、 E メールは fm@835.jp、 また FM 宝塚のホームページにあるメッセージリクエストフォームからもお送りいただけます。この番組は毎月1週目に放送し、2週目に再放送をお送りしています。次回は3月3日日曜日午前8時30分からの放送です。まちづくり夢づくり、市長と語りましょう。お相手は遠村陽子でした。この番組は宝塚市の提供でお送りしました。